今日のカフェテラスのお客様、お電話でご出演いただいてます。プロジェクトお花の代表、ルーベッシュ優子さんです。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は昨日と比べてぐっと寒くなりましたね。
ね、もう、サンダの、名物とも言える風がどんどん強くなってきてますね。は
い、そうですね。警報も出てますので、十分にね、お気をつけいただきたいと思いますが。す
ね、これは、どうでしょう、門垣さん。雪になっちゃうんですかね、
はい。なっていく可能性はかなり高いですね。
皆さん、ちょうどね、もう今から少し気をつけて、
そうですね。
帰った方がいいかもしれないですね。
本当ですね。特にドアなんかがバタンと閉まる可能性があるのでね、小さいお子さんなんかいらっしゃったら、お気をつけいただきたいですね。
そうですね。気をつけます。はいね、ありがとうございます。
じゃあ、ルーベッシュ優子さんは本当に活動を次々としていらっしゃったこのプロジェクトお花。改めて、はい、まずはこのプロジェクトお花のこう始まったその目的などから、趣旨からご紹介いただけますか。
はい。ありがとうございます。プロジェクトお花は2018年にサンダにて立ち上げられました地元災害支援ボランティアグループになります、
はい、リモート災害支援海外災害支援ボランティアグループ、
そうなんです。リモートっていうのは、ね、もう今もう今年もう流行語大賞になっちゃうのかなと思ってたんですけど、リモート、はい、今まできっと聞いたことがなかった言葉だと思うんですが、うん、はい、いわゆる遠隔ですね、現地に行かずにして、遠隔から支援をするという形を2018年からさせていただいております、はい、でその育児世代のママたちがですね、中心になってさせていただいているボランティアグループなんですけども、もともとのメインは緊急被災地だったりだとか、災害支援をもう自分たちがこう、やっぱり現地にね、そのことがあった時にあって、じゃあ行って何かボランティアしますっていうのがなかなか育児世代のお母さんたちって難しくて。
でも気持ちはいっぱいあるんですよね。
そうなんですよ。で、じゃあって言っても、じゃあ寄付金をね、ドーンとできるのかというと、またまたやっぱり日々の生活のこともありというところで、じゃあ何ができるのかということで、スタートしたのが始まりなんですけども、年に2回ほどですね、チャリティーイベントというものを親子さん向け、地域向け三田市内でさせていただきまして、そちらでいただきました収益を寄付金という形で、被災地の方へお送りしている活動ということになります、
はい、後ほどまた活動された内容などちょっとお伺いしていきますけども、随分とこう、はい、年2回というのは立ち上げからなんていうのかな、今までも経験してこられた方がされるんでも年2回は大変な回数だと思いますけど、まるっきり一からなんですよね。
そうなんです。本当の素人、本当のもう門垣さんも最初からもう知っていただいてるので、はい、あれなんですけども、もう本当の素人、ただ何ができるかなというところからのスタートでしたので、寄付がですね、年に2回というペースで、はい、気づけばやはり寄付支援先というのがもちろん当たり前なんです。年度で増えてまして、
そうですね、
最初が門垣さんにお話をさせていただいたのが、はい、ハワイ島のキラウエア火山噴火の海外への支援が最初だったんですけども、はいはい、そこから始まりまして、北海道胆振東部地震ですね。
そうでしたね。
ね、そうなんですよ。で、新潟、山形地震、台風19号緊急支援、で今年に入りまして熊本令和2年7月豪雨、一番最近ではですね、サンダー市内になりますが、サンダープロジェクトというのを皆さんまだ覚えておいて
くださ
るんですけども、はい、の三田市社会福祉協議会さんの方へ寄付をさせていただきました、
うん、次々といろいろなところに目を配ってしていらっしゃるということですね。
それがですね、やっぱりお母さんたちが集まって、やっぱり私一人でするのではなく、お母さんたちボランティアで来てくれてるんですけども、やはり皆さん、いざボランティアってなると、目が広がるというか、視野が広がって、いろんな情報を持ってきてくれるんですよね。で、私の知り得なかったところで、やっぱりまだ支援がいるとか、 本当にこう皆さんもそうなんですけど、やっとやり始めると、うん、あ、こういうところも支援が必要なんだなということで、あの出てきた先になります、
うん、ということは子育て中って言ってややもすると、うん、もう毎日の本当に目の前のことで精一杯になりがちなんですけども、
そうですね、
あの社会とのつながりとか大きな意味でやっぱり全体を見る、まあ、余裕という言い方おかしいですけど、目をそちらの方に持っていくことで毎日の生活も少しゆとりが
変わる。おっしゃる通りだと思います。やはり、うん、あの本当にやもすれば本当にもう子育てで精一杯というか、う
ん、ね
あの朝から公園行って次はおやつでお昼ご飯にな ってあって、特にやっぱりまだねお子さんがお家にいらっしゃるとか、うん、でまあね小さい間っていうのはどうしても目がかかるんですけど、
そうですね、食事とあのおむつのお世話で一日終わってしまいますね。
ただ、うん、本当にそれって実は一番立派な社会貢献だと私は思ってるんですね。
それもそうです、確かにそうですね。
そうなんです。ただそれがだんだん日常化してしまって、皆さんやっぱりなんとなく私どうしたらいいのかなっていう気持ちになられる方も少なくなくて、
うん、置いてきぼり感があるんですね。
そうなんですよ、そうなんですよ、うん、でこの活動ってもちろんあの外へ向けてしてる活動なんですけども、うん、皆さんあのお話しされるのは終わった時に、はい、やはり自分が今あるところであったりだとか、の家族であったりだとか、うん、今自分がここでしてることっていう大切さだったり、
はい、
あのなんていうのかな、重要性というか、
うんうん、
あの大きいんですけど、なんか本当にこう日々の中に埋もれている大切なことに、はい、あの気づいてくださるママが多くてですね。
なるほど、
うん、そうなんです。それは本当に何て言うんでしょう、私たちが始めた当初はそういうふうに思ってはいなかったんですけど、うん、あの最初本当に外に外になんとか自分ができることないかって探してたのが、はいはい、こう家に戻ってきてるっていうのがこの3年目でみんなママたちが言ってくれて気づいたことですね、
うん、ああそうなんですね。それぞれにも気づきがあったということですね。
そうですね。
ただ本当に今年はその活動がとってもしづらかったです。そこでどのような工夫をされたのかもご紹介ください。今年の活動をまずご紹介いただけますか。
はい、今年に入ってからですね、まあ、あの今回あのこういった形で、あのハニーさんに出させていただくということでこう書き出してみたんですけども、
はい、
最初はねやっぱりあーなんかコロナだったよなから始まっちゃったんですけど、うん、書き出していくと、
はい、
まあ、私の中で言うとこうもうこの私たちのもともと2018年にスタートしたそのリモート支援という強みが、
はい、
実は一番引き出せた今だからできることを出せた年だったかなっていうのを思いました、
はい、
あの通年はね先ほどもお話ししたように1年に2度ほどのチャリティーイベント活動なんですけども、今回はもう在宅であったりあの自粛性の中で、いかにその支援という形ができるのかっていう利点を探してスタートしたんですよね、
はい、
でってなると意外と私たちができることが多かったなということで、ね、実はあの4回の支援をさせて、
今回
は。そうなんですよ。
すごい。
それもあの被災地支援だけではなく地域支援だったり親子支援というちょっと幅広い形 の、
はい、
あの支援をさせていただくことができました、
うん、被災地だけではなくて地域支援それから親子支援ですね。
そうなんですよね、はい、あの3月にですね末ぐらいかな、もう自粛に入ってたかと思うんです
けど、そうそう
そうですね、で皆さんなかなか出にくくなってるっていうところで、あの最初にさせていただいたのが親子でできる段ボールハウスコンテストだったんですけども、
うん、はい、ご紹介いただきましたね。
そうなんです。で
この時はやっぱりもう初めての幼稚園から全部学校幼稚園がストップしたという、今まで経験したこともない、
しかも ね
最後の仕上げの年だったですからね、3月に入ってでしたからね。
あ、そうですよね、
うん、
そうもう卒園式とかね、
うん、
本当にその時期 で、きっと皆さん突然始まった長い休みのようなのがどうされてるんだろうな
って、親子ともどもすごく戸惑った時でしたよね、3月と言いましたら。
思いますね、だった。なのであの本当に、ね、少ない数だったんですけども、あのそういう形のプロジェクトをさせていただいて、初めてちょっと親子支援をメインにさせていただくということでスタートいたしました、
は
い、
これは写真で ご応募いただくという形でしたね。
そうなんですね。メールでいただいて、で、はい、もちろん、審査員の方を、うん、お願いして、はい、それもリモートで、審査していただいて、コンテストということですので、入賞という形のものも作らせていただいた企画になりました。
は
い、
そうでしたね。
で、それが終わってですね、次、やはり少ししばらくして、5月頃になるんですけども、はい、これは、またこれも今年皆さんよく聞かれたエッセンシャルワーカーという、いわゆる、医療従事者の方であったりだとか、やはりどうしても、仕事に従事をしていかなければならない方々っていうのがいらっしゃるかと思うんです。
交通機関の方もそうですね。なくてはならないお仕事をされてらっしゃる方。
はい、への感謝の気持ちを伝えるというプロジェクトをさせていただきました。はい、これは、いわゆる SNS をメインに、発信させていただいたものなんですけども、はい、このちょうど3月、4月、5月と来てですね、みんなもちろん自分たちが自粛してるっていうのもあるんですが、はい、私たち主婦的に気づいたのが、意外とでも生活が回るというか、
はい、
じゃあなんで回ってんやろっていうと、やっぱりそういった方々が、やっぱりね、お仕事を止めることなく、働いてくださってるからやなっていうことを、メンバーのお母さんが言ってくれて。
確かに、スーパーに行ったら欲しいものがちゃんとあるってことは、物流で毎日毎日動いてくださってる方がある。ネットで注文したものが届くっていうことも、運搬してくださる方があるっていうことですね。
そうなんです。ね、トイレットペーパーが
一時期、はい。
あんなの初めて経験したんですけど、ああいうことがあって初めて、でもそういった人たちが、やっぱりね、一生懸命働いてくださってるから、自分たちももちろん子供たちにもやっぱり、ね、家にいながらでも食べたいものを食べさせてあげれるっていう感想、そういうところで、じゃあそれをありがとうという言葉で伝えようという、プロジェクトを5月に立ち上げさせていただきました。
はい、
先にお話しした通り、一応プロジェクトお花は大きなイベントを2年2回させていただいてまして、はい、もうこれをどうしようかっていうのが今年のもう本当に大きな、なんていうのかな、もうずっと課題で、やらないのかやるのかっていうところで来たんですけど、はいはい、やっぱりやりたいということで、9月にさせていただいたんですね。こちらは、いわゆるもうオンラインでさせていただいたお花フェス5回目になるんですけども、はいはい、熊本豪雨への災害支援という形でさせていただきました。はい、オンラインでしようってなってからはとても私たちも、もうやる気満々だったんですけど、でもせっかくオンラインだったらどうするのかっていうところで、はい、ハワイと日本をつなげようということで、ハワイからです。10講座あったんですけども。
すごかったですね。いろいろ楽しい講座がありましたね。これもご紹介いただきましたけれども。
はい。もう、海の中をね、ダイバー、プロのハワイのダイバーさんが動画で見せてくださったりだとか、ハワイの、いわゆる希少な植物のお話を、いわゆるそういった本当に、その先生も通常であればもう世界中飛び回ってる先生なんですけど、ハワイもその時期はロックダウンだったので、
そうでしたね、
もう家を出れない、もっと厳しいですからね、アメリカとかはやっぱり厳しい規制がかかってたので、その中で本当にもうこれを運がいいと言ったらあれなんですけど、やっぱりこういう形の機会をいただいて、講座をさせていただいたんですけど、まあ5講座ほどですね、ハワイから、で、日本の先生ご講座という形で、すべてオンラインで受けていただく形で、配信させていただきました。で、こちらなんですけども、寄付先が縁側もやいさんという、熊本で活動されている子育て支援のグループさんなんですね。
はい、
で、そちらの方も今回本当オンラインということで、SNS で、つながることができまして、
そうですか、
そうなんですよ。実際の被災された子供への園長先生のお話とかですね、インスタのライブで配信させていただく機会ができたんです。で、これはやっぱりオンラインだったからできたなっていう。
そうですね。
で、私たちがやっぱりどれだけ、ここは絶対に今、支援をさせていただきたいと思いながらも、なかなかその参加者様へ同じ温度で伝えれるってなかなか難しいなっていうのは毎回感じてたので、こ この一緒にお話を聞かせていただく機会をいただけたっていうのは、今回オンラインをさせていただけて、一番私たちの中では学びが多かったことかなというふうに感じてます。
そうですね。そして今何度か出てきたこのオンラインっていうのは、分かってらっしゃる方にはとても簡単だけれども、知らなかったらちょっとこうハードルが高かったのが、いやおうなく本人たちが動けないのでぐっと広まりましたね。
そうなんですよ。本当に皆さんね、まだね、やっぱりまだオンラインって思われる方いらっしゃると思うんですけど、よく話をするのが、やっぱりもしいざ子どもたちがそのオンラインの授業を受けないといけないとなった時に、やっぱり私たち親世代が、
はい、
そこになんていうのかな、気持ちの準備をしとかないといけないんじゃないかな。
そうですね。
それもあってこのオンラインフェットしたんですけ ど、
なるほど、
やっぱり自分たちがまず取り組んでみる、
うん
うん、そして何かあった時にやはりそこに対してやっぱり大丈夫って言ってあげれる気持ちや準備っていうのも必要なんじゃないかということで、ね、なんか本当に嫌をなしにこう、飛び越えた。ありますよね。
ねえ、お互いにオンラインというのが身近になったという、これはコロナだからこそみんなが一つ気持ちを、覚悟を決めて取り組んだチャレンジかもしれませんね。
本当にそうですね。
ね
え、やっぱり、お話で参加者様とかにいただいたのが、
はい、
今やっぱり特にね、もう普通になっちゃってますけど、マスクをやっぱり皆さんして出かけるじゃないですか。
う
ん、
そうです。はい。
これがオンラインだとみんなマスクしてないんですよね。
う
ん、
そうか、素敵な笑顔が交換できるんだ。
そんな、その通りです。もうみんな、ね、こんな風にして、そうそう、笑ってたよねっていうのが、
うん、
とっても表情が見えるのが、オンライン。でもちろんやっぱり出会いたかったっていう思いは皆さん悪いかと思うんですけど、
そうそう、
もうマスクなしの笑顔というのが、とっても良かったですね。
本当に口元が見えるか見えないか、まあ、マスク大きいので、顔のね、3分の2ぐらい隠れてますから、なかなかね、良かったですね。
で、子供さん向けのクラスもご用意しましたので、
はい、
子供さんたちもマスクを外して、うん、一緒にこう英会話のクラス楽しんでくださったりだとか、
はい、
なんですで、あとハワイ の、 シェフが教えてくれる料理を一緒に楽しんでくられたりとか、
ね、ハワイのお料理なんか美味しそうでしたね。
でもやっぱりプロですね。やっぱりプロはやっぱり盛り付け、同じように盛り付けがね、素晴らしいなと思って見てたんですけど、ああいうのをね、やはり体験していただけたのはとても良かったかなと思います。
そうですね。9月まで行きました。続いてもう一つぐらいありましたね。
はい、そしてですね、これはですね、12月になるんですけども、
はい、
最後の最後で、少し先生がですね、このオンラインビジョンボード講座というのをさせていただいたんですけども、
うん、
この時に実はハワイのマナカードというちょっと、カードがありまして、
はい、
読みカードみたいなものですね、占いっていうよりも、
はい、
占いのカードがあるんですけど、その先生が一緒にご参加くださったんですが、
はい、
先生の方からのご提案で、もしよければこういった形の寄付をしたいというお申し出がありまして、その先生もですね、あと私たちのプロジェクトの長く知ってくださってるんですけども、やはりそういった先生方も実はどんどん出てきてくださってまして、ゆ
う
こさん、これどこかで活かしてもらえないかしらっていうご相談をいただいたりとか、はい、そっか、皆さん実はやりたい、そのね、ボランティアだったり、チャリティーということに取り組みたい。ただまあ、どこに行けばいいかなとか。
そうそうそうですね。
そう。なので、そういったところでお手伝いさせていただけた、内容にはなるんですね。
ああ、すごい。受け皿にも、ね、なっていきましたね。
そうなんです。で、サンタプロジェクトという形で、福祉協議会様の方に、寄付させていただいたんですけども、やはり、この1年通してこうやって時系列で見ていくと、その時その時のやはりなんて言うんでしょうね、支援内容もしくはその支援への思いっていうのは、この1年でも随分変わったなというのを ありました。
そうですか。ただね、最初にもお話したように、皆さん中心になってらっしゃる方々は子育て中のママさんたちなんですよね。
そうなんです。
だから本当にこの1年は突然の仕上げのその月3月からずっと学校にしばらく行けなくて、で6月入ってからは行事もあれこれとはしょったりしながら の子育て中だったと思うんですけども、ね、振り返ってみられて感じられたことはどんなことですか？
そう、本当に、大変さを言ってしまえばあれなんですけども、いかにやっぱり子どもたちが、少しでも楽しい時間を過ごせるかなとか、やっぱりストレスをどうしたら軽減させてあげれるかなっていうのは、私の中では結構常に優先順位として高くてですね、どうしてもやっぱりね、3密だとかも慣れない、そんな無理なんです
よ。そうそう、本当子どもちゃんたち無理です、無理です。
もうでも本当に子どもなりに理解して子どもなり の努力をしてるのを見ると、じゃあね、親としてそこはどうしたら楽しく過ごせるかなっていうのはとっても考えたところかなと思いましたね。なのでやっぱりちょっとオンラインでお友達に会える時間を作ったりだとか。
なるほどね、
そうですね。で、あと公園とかもやっぱりね、行きたいけどやっぱりね、時期的には難しい時期もあったので、できるだけその時間帯を工夫したりとかはしましたね。本当にこの1年、本当もう世のお父さんお母さんたちも本当に皆さん同じ思いだったんじゃないかなと思います。
そうなんですね。なかなか本当に疲れることばっかりが多かった1年かもしれませんけども、関わり方を工夫するということで、ちょっとまたご自身のカラーを出す時期だったかもしれませんね、うまく。
そうですね。本当にこのお母さんたちってやっぱり子育てなので、在宅っていうのはもともと多かったと思うんですね、今まで。その中で、このお花の活動も活かしながら、またこのコロナっていう中で過ごしてる子どもたちと関わり方を、なんていうのかな、また新しい形で、自分の中に取り入れることができたかなと思います。
そうなんですね。で、今年も本当今日入れて2日になりましたけども、来年に向けてね、いろんなことも私たちも考えていきますし、子育ても毎日毎日まだまだいっぱいつながっていきますということでね、来年に向けての動きもちょっと教えていただけますか？
はい、ありがとうございます。実はですね、2021年のプロジェクトお花はですね、ミッションが変わります。
お、そうなんですか？
はい、変わります。変わりますというよりも、広がりますと言った方がいいかと思うんですけども、2020年のですね、コロナっていう1年が過ぎまして、いろいろ考えると、やっぱり2021年はですね、被災地支援、もちろんです。親子支援、防災推進っていう、この私たちが取り組んできた、3年間積み上げてきたっていうものはもうベースで大事なことなんですけども、スモールビジネスって言われるものですね、いわゆる、本当起業家さんたちがいらっしゃるかと思うんですけども、こういったものをより継続してもらえる、ママ起業家さんたちの活動支援っていうのを取り組んでいきたいと考えてるんですね。
すごい、今までの被災地支援、親子支援に加えて、ママ起業家さんの活動支援。
そうですね。
すごい、すごい。
いや、もともと、このお花の活動のイベントには、皆さん、この地域の、ママ起業家さんと言われる、自分でやってみたいと思って頑張っておられる方々のご協力があってきてるんですけども、やはり今年この1年を考えると、なかなか、継続する、活動する場がなくなってしまったので、そうなんですよ。で、情勢上なかなかできない、機会が少ないっていうことを、ずっとやっぱり、聞かせていただいてて、これ、もう残念なんだけど、多分2021年も、やはりちょっと、じゃあ、今まで言ったらまた戻りますよっていうところまでは、もうちょっと一歩かなっていう見込みもね、見えるんですよね。そうすると、やっぱりでも続けていきたいというね、気持ちでおられる、ママたちだったり、本当にいらっしゃるので、そこを、じゃあ、お花的、お花らしく、サポートっていうのはどうできるのかなっていうのを、取り組みの一つとして入れていきたいなと考えています。
じゃあ、どんなふうにされるんですか？
あ、 なんですけども、一応ですね、まあ、来年度は、オンラインとオフライン、いわゆるその、オンラインって今もお話ししたような形にはなってくるんですけども、はい、であと、オフラインっていうのは対面ですね、どちらも大切にして、コンスタントに、よりこう、参加者様、講師と参加者様が、このリモート支援ということに参画できる、こう、もっともっとこう、主観的に取り組んでいただける形を作っていこうと思っています。
はい、
で、大体ですね、まあ、どういうふうに違うのかなというと、この講座とかっていうのが、通年で動くようにしたいなっていう、年を通して皆様にご提供させていただきたいなと思ってるんですね。
はい、
で、オンラインはいわゆる本当にいろんなところから先生方お呼びもできますし、
もうオンラインの特性ですよね。遠くから海外でもできますからね。
そうで、よりそのやっぱり継続していきたいというパッションをお持ちの方とつながっていけるんじゃないかなと思ってます。
はいはい、
で、オフラインに関しては、門垣さんもこうご存知の通り、どうしてもやっぱりオンラインじゃ伝わりにくい。なんていうのかな、
中にはね、そうですね、
あるんですよね、
はい、
そのプロダクトとして、やはりぜひ手に取っていただきたいと、感じていただきたいというものもありますので、そういったものに関して、オフラインを活用して、
はい、
ぜひ親子さんの支援と、地域支援とをつなげていきたいなっていうのが、次のプロジェクトお花になります。
そうなんですね。もうじゃあそのあたりは具体的にどうしていこうかっていうのも考えてらっしゃるんですね。
もう考えすぎてですね。もう考えすぎて私は熱が出たんだと思ってるんですけど。
知恵熱ですか？
もう本当にもうちょっと、やりたい、これをやりたい、やろうっていうのが決まると、でもね、やっぱりなかなか脳みそがついていく。
いやいや、気持ちはね、あって、なかなかね、大変かもしれませんけれども。
そうですね。ただまあ、本当に各その、イベントにしても、講座にしてもですね、
はい、
特色を持っていて、うん、親子でも楽しんでもらえる、リモートでも参加できる、自分をより好きになってくれるっていう、そのライフワークだったり、ライフインスピレーションというものを強く持って、皆さんに、この2021年を過ごしていただきたいなと思ってますので、もうそれを届けるというのがプロジェクトお花の次のミッションになるかと思います、
すごい両足をしっかり地につけた動きになってきましたね。
もうグラウンディングははいバッチリです、
具体的にはあるんですか？
ですね、
はい、
実はオンラインに関しましては、
はい、
月に一度、
はい、
皆さんに講座をお届けする形になります。
オンラインは月に一度、
はい、月に一度というのが実はですね、二枠ありまして、一つに関しましては、いろんなその自分でされている方々ですよね。ぜひ、活動を、こう、そこに皆さんに見ていただきたいという方に出ていただける、オンラインの講座が一つありまして、で、もう一つの講座に関しましては、実は、数珠つなぎというですね、ちょっと新しい形なんですけども、先生方に次の先生をご紹介していただいて、
はいはい、
講座を、受講していただける形を今
これも楽しみ。そうですか。
そうなんですよ。で、講師の方がですね、次の講師の方をご紹介していただくという形を作ることで、本当にこう意識を高く受けていただけるクラスが作れるんじゃないかなと思ってるんですね。
なるほどね。
で、この二つがですね、実はその数珠つなぎの講座は、もう最初のトップバッターが実は決まっておりまして、
はい。
実は、ハワイの先生がお一人。
はい、
で、もう一人の先生は、三田市内からの先生がお一人と、
はい。
この海外と三田市からスタートをします。
はい、そうなんですね。
どこにつながっていくのか。
本当ですね。楽しみですね。世界中ありますよね、オンラインだから。
そうなんです。でも本当時差だけの問題なんですけど、
そうそう、本当ですね。
本当にそうなんです。ただ、やはり、この、オンタイムでつながれるっていう強みと、
はい、
また2020年ね、オンラインっていうのが、どちらかというと導入という年だったかと思うんですが、次はもう、ぜひ活用に持っていっていただきたいというか、
活用、ね、
より、インスピレーション高く、
はい、
人とつながれる形で、モチベーションを上げていってもらえたらなと思ってます。
そうなんですね。もう楽しみがいっぱいありますね。
はい、もう一応私たちもボランティア、今ちょうど、6期のママたちが解散してるので、
はい、
の1月はですね、また募集、ママボランティアを募集しますので、
ママボランティア、はい、
そうなんですよ、はい、なのでだいたいプロジェクトお花のボランティア活動というのが、短い期間、もう本当長くて半年の、はい、活動期間なんですよね。でそちらに、まあ、言ったら自分のタイミングであったり、その育児だったり、お家のご家庭の状態だったり、またご自身の気持ちだったりが合わさった時に、ママボランティアとして活動に参画していただいてますので、次は、1月からなので6月ですね、この期間の、ママも今回は、募集を1月にかける予定になってます。
そうなんですね。それはじゃあホームページなど見たらいけますか？
そうですね。プロジェクトお花で、検索いただくと、もうすぐに、ホームページが上がってまいりますので、そちらの募集を確認いただければと思います。
はい、お花というのはハワイ語でしたかしらね。
そうなんです。
意味をちょっともう一度ご紹介ください。
はい。お花はですね、ハワイ語で家族、または大切な仲間という意味になります。
はい、じゃあ検索するときはプロジェクトはカタカナで、お花は、OHANA というアルファベットにしていただけたら探しやすいですね。
はい、はい、そうですね。で、本当今回はですね、オンラインはですね、日本全国からも世界からでも、もうボランティアは募集しております。もう参画していただけたらと思います。オフラインに関してはやはり地域のママたちと一緒になって、根付いた活動をさせていただければなと思っています。
はい、じゃあ最後にメッセージ皆さんにお願いします。
はい、プロジェクトお花はですね、ボランティア活動グループになります。本当にこう参画してくださるママ、また、参加くださる親子さん、でまた、こう協賛いただける企業さんであったりだとか、また自分で活動されている方々、みんなが笑顔になってつながっていく社会貢献の場となっています。で新しい出会い、またはこうライフインスピレーションというものにあふれるのがプロジェクトお花の活動だと感じております。もう本当に育児中、子育てしながらでもボランティア活動をしたい方、またね、一緒にこうアロハ、または笑顔ですね、一緒につながっていきたいなと思ってくださる方が集っていただければなと思っておりますので、2021年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございました。なかなか年末のお忙しい時間にお時間いただきましたけども、
もう本当にこのような機会を2020年の最後にいただけて、もう感謝しております。
ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。またお待ちしてますので。
ありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。良いお年を。
あ、本当ですね、良いお年を、良いお正月をお迎えください。
失礼いたします。
失礼します。さあ、お話をいただきましたのはプロジェクトお花、カタカナでプロジェクトお花は OHANA、プロジェクトお花の代表ルーベシュユコさんにお話を伺いしました。